まあ、ここに至るまでにいろいろな紆余曲折があったわけですが、まあ、端的に言うとですね、一回収録に失敗しましたっていう問題がありまして、まあ、そんなことで、だいぶ遅い、もう23時になった。まあ、23時になりましたが、とりあえずまあ始めてみたいと思いますと。オーガスト総局海賊版8月の土鍋。エコーが入ってる。なんか BGM ボリューム小さくねえとかいうのもちょっと思うわけですが、あのね、最近の問題点としてこうどっちのせいだかよくわからないんですが、多分ザウルス側の、ヘッドホン端子の接触だと思うんだよな。なんか、こう安定しない感じはするわけですがまあいいや、そんなことは。改めまして皆さん、おはようございます。オーガスト総局海賊版8月の段階配信第36回、収録日7月13日、パーソナリティよりから初めてお送りいたしますということで、36回目になりましたが本人的には特に何の考えもなくなんていうのかな、こうここまで続いてきたっていうよりもここまでやめなかっただけなのであんまりそういうすごい考えとかは特にないですが、まあそんな感じのことでしたということで、8月ニュース闇鍋版の、7月9日更新、ウェーブドリームテック結城春菜情報、ウェーブドリームテックシリーズよりフォーチュンアティリアルのヒロイン結城春菜が発売されます。発売元ウェーブ、原型制作は全個、カッコして硫黄泉っていう、これ硫黄泉が多分ブランドの名前だと思うんですが、で、発売日2008年11月、価格は5775円だと。でさ、こう商品画像はこれっていうリンク先に、まあ春菜いるわけですが、もうなんかさ、こう後ろ姿の方とかほぼお尻の一番下のラインとか見えてるっていうか、これスカートとして意味あんのかこの丈っていうのをちょっと思うんだけどいくらミニスカートといってもこれはミニすぎないのか、もうお尻見えてるぞだってこれこう制服としてどうなんだろうっていうこともちょっと考えるわけだけど、まあまあ元来こういうデザインなので、まあそれはそれでいいかと僕が心配するようなことでもないですしっていう、まあ、感じのこともまあちょっと思ったりですね、思わなかったりしつつ次ですが、7月8日更新、オーガストはコミックマーケット74に参加します。オーガストアリアは2008年8月15日から17日に東京ビッグサイトで行われますコミックマーケット74に参加いたします。イベントの詳細につきましては追ってご紹介いたしますので、今しばらくお待ちくださいの他に、イベント情報のページの方には時間が書いてあるわけですが、15日と16日は10時から17時で、17日だけ10時から16時だと。これ何の時間かっていうと、10時から16時っていうのが、同人誌即売会をやってるフロアの会場時刻と平常時刻、つまり、同人誌即売会は、10時16時でやってるんだと。つまり1日目と2日目のみ、同人誌即売会のフロアが終わったあと1時間、要は企業ブースだけ営業中だというような形のことですね。で、会場は東京ビッグサイトの当たり前で、西インホールコミックマーケット74企業スペース、ブース番号は451でオーガストアリアだと。出店内容は物販と無料配布イベントを予定しております。またブース前では常時ムービーの上映リーフレットの配布を行っておりますということで、なんていうんですか、こう何が書いてあるかというと、ものすごい端的に言って、要するに今まで通りだと何も珍しくないっていう感じのことが、まあ今のところは書いてある。で、だから多分、なんだ、今まで通り、なんていうのかな、紙袋の中にいろいろ物が入った紙袋が1個で3000円みたいなものが多分何か売られるんだと思うんですが、紙袋の中身的な情報は今のところ一切なし。まあまあ、まだ4月だからね。あと1月あるからね。つってもあと1月しかないんですが、まあ、 一月、そうか。そうすると、僕らもあと一月で本作らなきゃいけないんだね。まあいいや、そういう感じで。あとですね、例によって、オーガストのウェブサイト自体には今んところ全く載ってないんですが、なんだ、サウンドドラマだっけ？なんか CD ドラマの類の、ことが、何か書いてあるページが確かどっかにあったんですが、どこで見かけたかもう忘れました。だからさ、こう、もうちょっと予告っぽいことも載っけといてもらえると嬉しいなと思うんだけど、大体多分ああいうものって出てから出ましたって書かれるんで、オーガストのウェブサイトだけ見てると、出たってことしかわからない。これから出るっていうものがほとんど載ってないっていうところがなんかまあ、そういう感じの、まあ、毎度毎度のことだなと。まあそんなことなので、CD ドラマがうんぬんとかについては、まあ次回あたりフォローできればと思っております。で、次。そうだ、玉津島行こう。サブジェクトが、潮見地域と路線図。これはマイムペキ、あ、これはメイラーが書いたのか。おはようございます。堀倉はじめ様、山口の西畑玉津島です。再度送信させていただきますっていう、これが、まあ、偽メールじゃなくてメールで届いてるんですが、これが何かというと、要するにその、例の、地図を書きましたっていうやつですね。前回届いた時には、その、なんだ、拡張子 XLSX っていう、まあ、形式だったわけですよ。で、なんだ、要は手元の、うちのエクセルってこれバージョン何なんだっけ、バージョン情報が、オフィスエクセル2003回、うちエクセル2003なんですね、これ。で、エクセル2003では XLSX は開けないと。いうような、まあ、事情がありまして、まあ、開けないよっていう話をしたら、開ける形式っていうか、まあ、普通のエクセルフォーマットで、送り直してもらいまして、今見てるわけですが、こう、いや、それは僕が東京生まれで東京育ちだからってことなのかもしれないけど、こう、単線区間多いよねっていうことが結構、まあ、不思議といえば不思議な感じですね。単線、あんましねえ、だから周りが、単線の電車ってほとんど近所になかったところで、まあ、生きてきてるのですよ。今まあ、千葉に住んでますけど、まあ隣の駅まで東京なんで、あそこもまあ東京みたいなことだっていう話で言うと、やっぱね、その、割とその、ちょっと行くと単線になっちゃうよっていう、あれがあんまり、青梅線の青梅より先って単線だったっけ？東青梅より先が単線だったっけ？なんか、思いつくのってあれぐらいだなぁ。あとなんか八甲線、八甲線って伏線なんだっけ？なんかまあ、そういうのが確かに近所にあったことあったんですが、そんなとこ行かないので、単線かどうかってことは、あんまり、こう、気にしないで生きてる感じのことが、まああるわけですよ。で、いろんなこう、木田総合支所から先とか、違うか。もっと手前からこれ単線か。これなんてとこなんだ？割とですね、箱の中に、こう、箱の中に書いてあるフォントが箱のサイズで潰れて読めないっていう事態が結構あって、西潮見から先とか、これも単線だよね。っていう、この話をですね、細かい話はいくらでもできるんですが、とりあえず山口の兄さんね、このエクセルファイルを、うちのサイトで公開しちゃっていいかどうかについて連絡くださいと。今これ、見られるの僕と山口の西さんだけなんで、なんだ、まあ、公開できるんだったらその方がいいと思うので、まあ、そこら辺についてはちょっと連絡くださいと。いうことで次。おはようございます。堀倉清様、山口の西畑玉津島です。塩で、あ、違うわ。こっちだ。塩田の車窓からの係。第9回目は東西線の西潮見電停。ここで伏線区間が終了します。だからほら終了するんだよ。で、これから先は単線の区間、宮迫線となります。ANR 西潮見駅舎の正面にあります。当初は西潮見電停は駅の北側にあり、鋼鉄線をまたいだところにありました。そこから西潮見駅に引き込み線がつながっていて、貨物列車が出入りしていました。
多摩津地方鉄道時代、倉重西塩見は単線でしたが、塩見交通合併後に複線化されました。西塩見運動公園が近くにあり、野球場、陸上競技場、テニスコートなどスポーツ施設が整備されています。公園内にある塩見野球場はプロ野球も行える企画で、年に1から2回公式戦オープン戦が行われます。また、夏の高校野球の県予選が行われます。次回は宮迫戦ですと。ここら辺の、なんだ、甲子園に出る高校っていうのはどこいるあたりなんでしょうっていうのが、今ほら、そろそろ甲子園だよね。もう予選って始まってるんだっけ？まだやってないんだっけ？なんか、よくわかんないけど、大体これぐらいの時期ですよね、甲子園って。多分今、この野球場予選やってるはずなので、そこら辺、要するに、だって、ほら、なんだ、周知館学院が野球の強豪校だっていう話を聞いたことがないので、多分違うところがどっか行ってるんだと思うんですよ、甲子園に。そこら辺の情報がなんかあったら、ちょっとも教えていただければと思います。で、次。折倉さんお久しぶりです。っていう、これが星梨さんです。で、ここしばらく体調不良で伏せっておりましたが、ようやく回復し、散歩かてら多摩津を探索してみました。ね、まずは、自宅から多摩津海岸通り駅へ、途中、某大型古書店に立ち寄ってから駅前のロータリーに向かうと、客待ちのタクシー、路線バス、そして献血車というどこの駅でも見られた風景。うん。ここから海岸に向かったのですが、とにかく暑い。すでに海開きが終わっていて、休日ということもあって、海岸大勢の 海水浴客で賑わっていました。周知館学院の生徒もきっといたことでしょう。海の家、アイスクリーム&かき氷の露店販売、そして献血、そして献血車という、これまたよくある、こう、ん待て。これ海岸だよな。海岸に、海の家や、アイスクリーム&かき氷の露店販売。まあ分かった。そして、献血車って普通か。まあいいや、まあいいや、まあ普通なんだきっと。うん。海の家やアイスクリーム&かき氷の露店販売。そして献血車という、これまたよくある光景を眺めながら、今度は周知館学院に向かいました。遠回りでしたが、旧市街を通るとさすがにこの辺りはひっそりとしていて、涼しげな風が心地よく、打ち水をしている品の良い方に挨拶したりで心が癒されました。かっこして、闘技一族の方でしょうねって書いてあるけど、本当か？打ち水をしている品の良い方、イコール闘技家って大丈夫なのか、それ本当に。で、学院前にやってくるとなぜか行列が、よく見るとみんな周知館の女子学生のようです。行列の先には女子学生数人に取り囲まれた金髪の男性。そう。生徒会長が手に献血に協力のプラカードを持って、女子学生たちと談笑していました。この子風景にはちょっと違和感を感じましたが、みんな18歳以上なんだから献血できるんですもんね。18歳以上じゃないと献血できない。そっか。みんな18歳以上なんだもんね。そうだよね。うんうんうん。そうだよね。よかったよかった。まぁ、こんな感じで、取り立てで珍しいものはありませんでした。今日は献血してから飲みに行こうかな。あのね、海の家やアイスクリーム&かき氷の露店販売、そして献血者は、特にこの献血者の部分があんまりよくある光景じゃないような気がするってことが一つと、あのですね、僕の知り合いに、コミケの会場にね、まあ来た人がいると。で、コミケの会場の近辺って献血者絶対出てるんですよ。それはもう毎回必ず出てるんですけど、こう、午後も遅くなって2時だか3時だかに会場を着く感じで、まあ来た方が、献血してから会場に入ろうで、こう、献血するじゃないですか。で、こう、献血をしている最中に、気を失ったっていう、献血によって気を失いましたっていう、人が、そのまま、復活したのでコミケの会場に入ってくるみたいな事態がなんかあったらしくて、お前はアホかと。もういいからそのまま帰れっていう、感じのことを、になった人と、コミケの会場帰りに寿司つまんで帰ったりとか、いうことをしたわけですが、献血みんな気をつけてくださいね。
献血の会場で気を失うやつがいるわけだから、なんていうのかな、そんなに、なんていうのかな、誰が何やっても安全ってことではどうやらないらしいので、献血。まあ、気をつけていただければと思います。っていうか、そうか、なんだ、いつも飲んでる輸血用の血液パックってのは、こうやって作ってたのか、あいつら。なるほどね。それで献血されちゃった血の行方なんてされちゃった人には公開されてないわけだから、どこへ消えててもわかんないんだよね。なるほどね。あいつらこうやって作ってたのね。献血者を、自前の献血者を用意して、運用できるスタッフが何人かいれば、輸血用血液パックって作れるんだ。そうか。これを飲んでエリカは頑張ってたわけですね。まあいいや。次。おはようございます。オリクルはじめ様、山口の西厚玉島です。人口50万人の塩見市ですので、それなりに大学があるので、それをまとめてみました。塩見医科大学、塩見医学専門学校を起源、運営母体学校法人塩見医科学園、医学部、薬学部、看護学部の3学部、塩見交通、塩見医科大連定数、塩見医科大連定、あ、ここらか。うん。で、塩見大学、塩見師範学校を起源、教員の就職率は全国でも高い方、教育学部、括弧して教育文化課程、文学部、経済学部、法学部、理学部、工学部、農学部、体育学部の8学部、あれ、教育、文学、経済、法学、理学、工学、農学、体育、あ、8だな。で、本部キャンパスは塩見交通、塩見大学電停すぐ、熊田キャンパスは熊田電停徒歩5分で、中等教育学校、教育学部、括弧して教員養成課程が配置。玉津島に農学部実習用農場があり、所在地は学院の近くです。キャンパス再整備進行中で学部の再編も計画されています。で、塩見海洋大学、水産と船舶の大学でかなり知名度は低い。海洋科学部の1学部のみ、西バスセンターより、塩見海洋大学1カッコ西25系統で10分、終点で下車する。玉津女子大学、こんなのもあるんだ。市内中心部の丘陵にある、人間科学部国際文化学部の2学部。塩見駅から、芝野経由東バスセンター駅、かっこ塩10系統で15分。塩野ヶ丘下車すぐ。そして現在認可申請に向けて、田松文理大学仮称が動いています。この夏、マリンボール塩見で4校同時合同で学校説明会を行うとのことですと。ということで、現在大学が、塩見医科大学、塩見大学、塩見海洋大学、田松女子大学の4つあると。なんか、ずいぶんあんのね。田松女子大学なんてのもあるんだ。なんか大学、やっぱ多くね。そんなことねえのか？人口50万人規模って大学いくつあるもんなの？よく知らないけど。だって、大学がこれだけあるってことは、高校とか中学とか小学校はもっとあるわけだよね。例えば、高校って、いくつあるんだ、ここ。このあたりに、高校とか中学とか、いくつあるんでしょうって聞いといたら、多分山口の兄さんが調査してくれるだろう。住んでるんだしな。まあ、そこら辺のことはちょっと気になるんで調べていていただければと、いうこともちょっと思いつつですね。まあ、そうだ、玉津島へ行こうのコーナーでございましたと。まあ、そんな感じのことで、ここら辺からまあエンディング枠で、行こうかなと思いますが、どういう順番だったんだっけ、こういう順番だから、次はこれだな、放送回数確保して、オーガスト放送局、ハニハニラジオと並びましたね、と。おはようございます、リーカ SOS です。第36回オーガスト放送局、ハニハニラジオといよいよ並びましたね。祝は次回まで取っておき。そういえば、ノベル版、
甘味屋、甘味屋って読むんだっけ、甘味屋だよね。甘味どころ左門なるものが出てきたような記憶があるのですが、気のせいでしょうか。そうなんだよね。ノベルマはね、本当にね、ざーっとしか読んでないんで、出てきてるのかもしれないけど、よくわかんないよね。もしかしたら、いるのかもしれないから、後でまあ見ておきますが。なんだこれね、本編よりも、今まあこう、手元に撮ってるわけですが、フォーチュナティリアルエリカ編の、後書きのところがちょっと面白かったというかですね、こう、そうだ。ありがたいことに、フォーチュナティリアルのゲーム本編でもシナリオ参加させていただいたのですが、あの頃とはまた違った角度で、副会長の魅力を再確認することができた気がしますとかいうことを書いている、このカタルナさんは、そういえば、確かに噛んでるんだよね、本編にも。まあ、そういうレベルでオーガストと近しいわけだから、これぐらいの小技は効くだろうっていうのは、ちょっとまあ思うことは思うんですが、そうか、サモンね。でも、あの人、なんていうのかな、甘味屋って書いてあって普通、ケーキは出さないよね。あんみつとかなんかそういう類のものだよね、甘味屋って。作れるんでしょうか。まあ別のサモンさんがいるかもしれないからね。まあいいや、そんなことで、そういえば。草加市長の、コミック版発売日って37回放送収録日でしょうか。次回37回放送、音楽家オリクラ様が誕生されるとか、そんなサプライズがあるといいかもとか、私的に思いつつ期待してます。期待するのは勝手ですけど、そんなサプライズは一切ないと思います。なんで今何にも準備のないものが37回目に急に発表できるとか思うんだ。それはサプライズじゃなくて、口から出まかせ言ってるだけだろ、それは。ねえよ。まあ、そんなことで、ないわけですが。そっか、もう一人の方のコミックが37回ということは、要するに来週、再来週の、今が本当は12日のはずだったから、26日、27日近辺に、じゃあもう一冊出るんですね、もう一冊の方も。あ、そうなんだ。まあ、じゃあ次はそれが読みながら放送できるといいかな、とかいうことは、まあちょっと思いつつですね。次回が本当37回目だと、なんていうのかな、皆さんのおかげで36回続けてまいりましたっていうのもそうなんだけど、続けてまいりましたっていうか、ただ単に、やめなかったので36回目になっちゃいましたっていう意識の方が、僕個人的には大きいので、例えばだから、次回37回目になるわけだけど、いざ自分が37回目を迎えてみると、いまいち何がめでたいのかよくわかんない感じっていうか。まあ、そんなことを思いつつですね。まあ、それはそれとして、まあ続けていくわけですが。で、次。折倉さんお久しぶりです。滑り込みセーフだといいな、姪の浜和弘ですっていうこのメールが、2008年4月13日5時32分58秒だと。セーフなわけねえだろ、バカ。だといいなじゃねえよ、もう。もうほんとね、このメールここまで読んで、あとやめてやろうかなとか思うんですが。まあ、しょうがない。来てるからよ、もう。昨日、かっこして土曜日。だから昨日が土曜日じゃん。土曜日に収録するはずだった番組なんだよ、お前。どうして滑り込みセーフだと思うんで、収録日の次の日じゃん、これ。バイトから帰ってきたら大きな封筒がメール便で届いてました。表を見ると、東京都中野区東中野2丁目、そうです、オーガストアリアからメール便が届いてました。中身はこれ読んでいいのか、本当にいいのか、書いてきたから読むからな。中身は、フォーチュナティリアルに同封されていたユーザー登録ハガキをオーガストの本社に返送したお礼という位置づけでしょうか。で、メール便の同封物はお礼の用紙に時期外れですがと書いてあった通り、2008年年賀状と、去年のドリパ東京大阪2007秋で配布されたオフィシャルハンドブック07年秋号でした。顧客へのサービス心がひしひしと伝わってきますね。いや、ありがたいですっていうこれを、いいんだな、書いてきたから読んだけど、いいんだな、読んでも高校生。本当に。知らないからな。ところで、このお礼が発送されたヤマト運輸の発送元センターがヤマト運輸浦安千鳥センターだったと。そうですね、折倉先生の家の近くですね。よく知ってんなぁ。まあ、そうですね、浦安千鳥はうちの近所っていうか、僕が、止め置きをお願いすると確か千鳥センターに泊まることになってるっていう、まあ、浦安千鳥センターですね。
なんでそんなとこから出てくるんだろうな。中野使えばいいのにな。なんで浦安市通り、まあいいや。で、続き。いっちゃん最後に、何を血迷ったか、PC 確保してデスク、ノートを買い替えました。Windows Vista は結構重いというイメージがあったのですが、全然そうでもありませんでした。デスクとノートを買い替えましたっていう、この買い替えましたにまつわるメールが、もう一個のキクラゲ星人アワーの方にも来てる。よっぽど、この、なんだ、Vista の PC を2台買いましたっていうことを自慢したいんだな、こいつはっていう。ことを考えるわけですが、いいからさ、その Windows Vista で、例えば、なんだ、最初に買ってやってた時って多分 XP でやってたんでしょ、フォーチュナティアル。で、なんだ、Vista にインストールして、Vista で動かしたら、なんだ、どういう風に快適になりましたとか、どういうところがダメになりましたとか、そういうのがなんかあったら、そういう情報をくれ、そういう情報を。OS として Vista がどうであるかなんてことはもうみんな知ってるからいいから、それは。とりあえずフォーチュナティリアルをインストールしてみるとか、あとはそうだな、気になるのはね、バイナリーポットをインストールしてみるってどうだ。絶対 Vista 対応とかされてないはずなんだけど、そこら辺にちょっとレポートが欲しいな。せっかく Vista、Vista の PC 買ったわけだから、まあ、そこら辺を、いろいろ試していただければと、思う次第ですよ。思う次第なんだけど、高校生なんだよな、こいつ。顧客へのサービス心がひしひしとって言ってるけど、お前が顧客でいいのか、本当に。知らねえからな。まあ、そういう感じのことで、メイノホさんのメールでございましたと。なんだ。最後におまけのように付け加えておきますが、まあ、フォーチュンアティリアルの登場人物、アケルリの登場人物、まあ、このラジオを聞いてる人も、みんな18歳以上なんで、ということで、高校生散々連呼してますが、基本的には18歳以上という線で、本家の方も、できればそこら辺はなんとかこう、よろしくお願いしたいと、いう感じのちょっとこう、言い訳も挟みつつ、いいんだろうか、こんなこと言っちゃって。まあいいや、こんなことでございましたと。はい、あとは BGM。オープニング S 西川さんアレンジで、It's My Precious Time。で、エンディング、今流れてますが、リーガ・イソーシさんのペティ・フルール。ジングルはいつもと同じで、アズライト・ブルーっていう、まあ、リーガ・イソーシさん作。これをオリジナルの曲の、ジングルバージョンでしたと。で、効果音はって書いてあるけど、まあ使ってないので、もういいや。次回収録予定日なんですが、7月26日予定です。また突発で出かけて27日とかいう可能性はまあありますが、ここの週末ぐらいの感じで、まあ考えておいていただければと思います。で、なんていうのかな、今回が36回放送なので、まあ今回、ハニハニラジオに数が並びましたと。だから次回は、なんだ、ハニハニラジオを超えてる、感じのことに、なんと恐ろしいことに37回放送、まあハニハニラジオの36回をとうとう上回るっていう事態が、まあ起きてしまうので。で、何をしようとかっていうことは特に考えてはいないですが、次回配信以降ですね。だから、次回の放送分というか、配信ファイルをアップロードする時点から、今ウェブサイトにはオーガスト放送局海賊版カッコ仮って書いてあるわけですが、カッコ仮を外そうというようなことは考えております。まあ、それで全部ぐらいかな。まあ、そんな感じのことですと。ということで、オーガスト放送局海賊版8月のため配信第36回、パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしましたと。